皆さんこんばんは。今日もオープン礼拝を捧げられるこの恵みを神様に感謝したいと思います。最初に少しだけ静まる時を持っていきます。心を神様に向けて自分の歩みを振り返りながら神様に祈っていきましょう。それでは神様に賛美を捧げていきましょう。ご無理でない方はお立ちください。あなたの皆であ
なたの皆で集まる時、あなたもここに共におられる。主よ今ここに来てください。主の臨在待ち望む。
あなたの皆であ
なたの皆で集まる時、あなたもそこに共におられる。主よ今ここに来てください。主の臨在待ち望みます。今天を開き主の霊を注いで、天の喜びここに満ち、天の賛美が溢れ出す。
あなたの皆であ
なたの皆で集まる時、あなたもそこに共におられる。主よ今ここに来てください。主の臨在待ち望みます。今天を主の霊を注いで、天の喜びここに満ち、天の賛美が溢れ出す。ハレルヤと今叫ぼう、喜びの源主イエスに。
今天を
開き主の霊を注い、
今天を
開き主の霊を注い、
今天を
主の霊を注いで、天の喜びここに満ち、天の賛美が
て天の喜び、
天の喜び、ここに満ち、天の賛美が溢れ出す。ハレルヤと今だけを、喜びの源、主へ
喜びの源、
喜びの源、主
喜びの源、
喜びの源、主イエスに。いつもここにいるとしても、あなたは私と共にいてくださる、それは変わらない約束。私も主を愛し生きる、 Oh, oh, oh、 あなたこそ私の主、私の幸いはあなただけ、恐れずに迷わずに、約束この胸に、主と生きる命の日々。
いつも
ここにいるとしても、あなたは私と共にいてくださる、それは変わらない約束。私も主を愛し生きる、 Oh, oh, oh、 あなたこそ私の主、私の幸いはあなただけ、恐れずに迷わずに、約束この胸に、主と生きる命の日々。
もう一度歌いましょう。いつも
ここにいるとしても、あなたは私と共にいてくださる、それは変わらない約束。私も主を愛し生きる、 Oh, oh, oh、 あなたこそ私の主、私の幸いはあなただけ、恐れずに迷わずに、約束この胸に、主と生きる命を、 Oh, oh, oh、 あなたこそ私の主、私の幸いはあなただけ、恐れずに迷わずに、約束この胸に、主と生きる命の日々。
レプタニマイ、
レプタニマイ捧げた。貧しいやもべのように今の私の持てる全部を惜しみなく捧げる。
もう一度レプタに舞い、
レプタに舞い捧げた。貧しいやもめのように、今の私の持てる全部を惜しみなく捧げる。十字架を「あなたのために生きる」
「レプタに舞い」
「レプタに舞い捧げた」「貧しいやもめのように」「今の私の」あなたのために生きる。
十字架を見上げて、
十字架を見上げて、見前に行きます。手放し明け渡して、
顔を見上げて、
十字架を見上げて、見前に行きます。手放し明け渡して、あなたのために。
手放し明け渡して、
あなたのために生きる。
お座りください。司会者が一言お祈りいたします。天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたが変わらぬ愛を持って私たちを日々導き、またこの場に集め、あなたの守りの中で生かされていることを覚え感謝します。今日もこの場であなたの御言葉が語られていきます。どうか聞く私たちが一人一人があなたの御言葉に心を向けて聞くことができるように、そして聞いたならばその御言葉を受け取ってあなたに聞き従って歩んでいくことができるように、どうかこの時間あなたが用いてください。すべて委ねてイエスキリストの名前を通してお祈りします。アーメン。
皆さんこんばんは、ようこそ土浦恵み教会のオープン礼拝へ。今日も御言葉を皆さんと共に読んでいきたいと思います。今日の御言葉はイザヤ書の 43章1節となります。イザヤ書43章1節の御言葉、御言葉をお読みいたします。だが今主はこう言われる。ヤコブよ、あなたを創造した方、イスラエルよ、あなたを形作った方が、恐れるな、私はあなたを、私があなたをあがなったからだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。今日のオープン礼拝ではゴールデンウィークに行われた青年キャンプの報告をさせていただきたいと思っております。まず映像がありますのでスクリーンをご覧になってください。
聖なる皆を褒めたたえ
いかがだったでしょうか。楽しそうな様子を感じていただけたのではないかと、そう思います。もちろん教会のキャンプはただ楽しいだけではありません。何よりも恵みをたくさん受けることのできた、そんなキャンプでした。この時間は2023年青年キャンプの恵みについて分かち合っていきたいと思います。今回のキャンプは群馬県の水上にある日本バイブルホームで行われました。日本バイブルホームはクリスチャンが聖書を学び、祈り、交わりを持って霊肉ともに休息することができる山の教会として、1977年にスイス人宣教師によってスタートした場所です。水上の大自然に囲まれていて、一年を通して四季折々の素晴らしさを味わえる、そんなところです。バイブルホームには温泉もあり、私は3日間でこの温泉に5回も入ってしまいました。バイブルホーム本当に素晴らしいところだと思います。2016年、今から約7年前の中高生コイノニアもまたこの日本バイブルホームで行われました。私は今回約7年ぶりにバイブルホームを訪れたことになります。実はこの中高生コイノニアに参加していた何人かが今回の青年キャンプにも一緒に行くことができました。中高生の参加者が成長し青年になり、同じ場所でキャンプをすることができた。本当に特別な場所であり、本当に特別なキャンプとなりました。キャンプではさまざまなプログラムが準備されました。集会はもちろん、分かち合い、カヌー体験、文化会、語り場、キャンプファイヤー、バーベキューなど盛りだくさんありました。文化会や語り場は一緒に参加した恵み教会のスタッフの先生に担当をしていただきました。神田先生はこれからの教会というテーマで文化会を開いてくださいました。語り場はすべて4つの場所を設けました。ひむちゃん先生は恋愛と結婚というテーマで、チョヨン先生は職場というテーマ、そして私は恋愛、時間をずらして祈りというテーマを持って、それぞれ青年たちと語り合う時間を持てたのです。キャンプファイヤーもまた忘れられない楽しい時間となりました。先ほどの動画にもありましたが、火を囲んでみんなで賛美をしてダンスをしました。私も年がいもなくはしゃいでしまい、今も少し筋肉痛があります。青年たちの分かち合いの時間もまた忘れることのできない大切な時間です。集会の後に設けられていた分かち合いの特別枠だけではなく、あらゆる時間にあらゆる場所で多くの青年たちが語り合う姿を見ることができました。話を聞くと、夜中の2時頃まで語り合っていた青年たちもいたとのことです。信仰の友が時間を忘れて語り合う、なんて素晴らしい時間だったのかと思います。今回のキャンプに参加した人数は総勢で45人です。 スタッフや講師の先生を除くと40人となります。そのうち3人が土浦恵み教会以外の教会に所属している青年でした。しかも土浦恵み教会のキャンプには初参加となる3人です。はじめ私は少し彼らのことを思って心配をしていました。彼らが交わりの輪にちゃんと入っていくことができるだろうか。キャンプに参加したはいいけども、寂しい思いをさせてしまうのではないかと。だから、そっと彼らのことを気に留めて、目で追っていました。しかし、すぐにそんな必要はないということに気づきました。教会を超えた交わりというものがそこにあったからです。教会の中にいる人だけが信仰の友ではないのです。教会を超えても同じ神様を信じる、イエス・キリストを信じる人が信仰の友になれない理由などどこにもなかったのです。私は私自身の愚かな心配を恥じるとともに、彼らの姿を見て感動し、確かに生きている神様を感じることができました。このようにどこを切り取ってみても素晴らしい青年キャンプでした。私の心に一番残っているのはやはりメッセージです。講師の林先生はイエス・キリストの復活をテーマに4つの福音書から語ってくださいました。スクリーンに出ますけども、1回目はマルコの福音書の16章1節から8節から1節から8節からあなたの物語というメッセージを、2回目はルカの福音書24章33節から53節で祝福を生きるというメッセージを、3回目はヨハネの福音書21章12節から22節で愛を問われるというメッセージを、4回目はマタイの福音書28章1節から20節でいつでも会えるというメッセージをしてくださったのです。私は時間を忘れて、また自分の立場というものを忘れて、このメッセージに聞き入ってしまいました。集会の後に青年たちと分かち合いをしたのですが、多くの青年たちもまた、約50分のメッセージの時間があっという間に過ぎてしまったと感じていました。イエス様が今も生きておられ、私たちと共におられるということ、あらゆることが恵みであるということ、その恵みを悟り、覚え、思い起こさせてくださるのもまた、イエス様であるという、そんなメッセージを素直に受け入れることができたのです。今回の青年キャンプのテーマはラーメン食いに行こうぜです。今日のメッセージ台にもこのラーメン食いに行こうぜがなっています。不思議なテーマです。ともすればふざけてしまっているようにも受け止めることができます。しかしこのテーマにはちゃんと意味があるのです。 それはこの言葉がここにいていいんだよということを意味しているからです。今回の講師の林先生と青年役員は事前にズームにてキャンプのためのミーティングの時間を持ちました。するとミーティングが始まってすぐに私たちは林先生のファンになってしまいました。私たちは主にあって受け止められているものです。だから恐れずに意見を交換しましょう。自由に話してください。林先生はこのようなことをおっしゃってくださったのです。続いてご自身のこんな体験を話してくださいました。林先生が教会に行くようになってすぐの頃、ある若者のキャンプに参加されたそうです。まだ教会にあまり馴染めていなかった林先生は、そのキャンプの中で自分の居場所というものをなかなか探すことができませんでした。なんで自分はこんなとこに来たんやろうなぁと、そう思っていると、ある青年が林先生に声をかけます。おい林、ラーメン食いに行こうぜ。その言葉を聞いて林先生は、自分がこの場所に受け入れられた、自分はここにいていい人なんだ、そういうふうに思ったと言います。林先生にとってラーメン食いに行こうぜというこの言葉は、自分がここにいていいんだ、仲間として受け入れられていたんだという、その証拠であるというのです。青年役員と私は今回のキャンプで多くの青年がこの体験をしてほしいと願いました。誰もがここにいていいのだ、主に愛されているものだから、ここにいていいんだと感じてほしい、思ってほしい、体験してほしい、怖がることなく恐れることなく受け入れられているんだということを、不安ではなく安心を感じてほしいと願っていたのです。だからこそキャンプのテーマはラーメン食いに行こうぜとなりました。もう一度イザヤ書の43章1節の御言葉をお読みいたします。だが今主はこう言われる、ヤコブよ、あなたを創造した方、イスラエルよ、あなたを形作った方が、恐れるな、私があなたをあがなったからだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。聖書はたびたび私たちに恐れるなというメッセージを伝えてきます。ここもその一つです。そしてその理由が、私たちが主のものであり、主が私たちの名前を呼んだからだと言います。 主があなたの名前を呼んでいる。だから恐れる必要がないんだと。キャンプの3回目の集会の時に、林先生はこのようなことを話されました。名前を呼ばれることは、その人が唯一無二の存在となったことを意味するんだ。だからその人がここにいていいんだよということを表現しているんだ。人は名前を呼ばれるときにかけがえのない大切な存在であるということを再確認することができるというのです。恐れについて考えてみましょう。私たちが恐れを感じることはたくさんあると思います。病気や事件や事故、災い、将来の不安まで、数え始めたらキリがないほど私たちが恐れを覚えることがたくさんあふれていると思います。その恐れの一つに孤独があるのではないでしょうか。誰も自分を受け入れることができない、自分の居場所がない、自分を理解してくれる人がいない、自分自身さえも自分がわからない、そんな思いを持つときに私たちは不安を覚え、寂しさを覚え、その気持ちはやがて恐れへと変わってゆきます。そんな私たちに神様は語りかけられます。恐れるな、恐れることはない、あなたは私のものだ、私があなたの名を呼んだ、だからあなたは私にとって唯一無二の大切な存在だ、だからあなたはここにいていいのだ。私たちは今神様のこの声が聞こえているでしょうか。神様があなたの名前を呼んでいる、その声に耳を傾けていることができているでしょうか。私たちは信仰生活の中でよく神様を呼び求めます。神よ、主よ、神様、私の悩みを聞いてください、主よ、私を導いてください、神様、救いを与えてください、神様、この痛みを取り除いてください、主よ、神よ、主よ、神よと。私の経験からすると、何か切羽詰まっていたり苦しみや悩みを覚えていると、その声はどんどん大きくなっていき、主を呼び求める頻度はどんどんどんどん多くなっていくと感じます。私たちは主を呼び求めることはあっても、主が私たちに、私たちの名前を呼んでくださっているその声に 耳を傾けることは少ないのではないでしょうか。神様が私の名前を呼んでくださっている。それが意味するところは、私が神様にとって唯一無二の、他の何者には変えることができない、それほどの大切な存在であるということです。神様が私を受け入れてくださっているのです。その声に耳を傾けるとき、どうして恐れることができるでしょうか。その声に耳を傾けるとき、どうしてすべてのことが恵みであると思うことができないでしょうか。主が、神様が私の名を呼んでいる、その声に耳を傾けるとき、恐れはかけらも残らないのです。恐れるな、私があなたをあがなったからだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。この神様の言葉は、青年キャンプに参加した人だけに向けられているのでしょうか。そんなことはありません。決してありません。私たちの救い主、主イエス・キリストの血の贖いによって、神の子になっているものすべてに呼びかけてくださっている言葉です。この言葉は、神様を信じ、神様を信じたいと願っているすべての人に与えられています。神様は、あなたの名前を呼んでくださいます。神様は、あなたの名を呼ばれました。あなたを主のものと変えてくださいました。主のものと変えられたのです。私たちは今静かにその声に耳を傾けましょう。神様の呼びかけに耳を傾ける私たちでありたいと心から願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、皆を褒めたたえます。神様、あなたが私の名前を呼んでくださいました。あなたが私を受け入れてくださいました。あなたが私を愛してくださいました。あなたが私をあなたのものと変えてくださいました。神様、私たちがあなたの声に耳を傾けることができますように、あなたの呼びかけに応えることができますように、私たちをお導きください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
それでは御言葉に応答して賛美を捧げていきましょう。ご無理でない方はお立ちください。
私の家
良いお方。それでは礼拝の最後に愛するイエスとを共に賛美していきましょう。先の見えない私があなたをあがなったから、あなたは私のものだから、すべての思い委ねます。愛する主にこの身捧げます。私があなたをあがなったから、あなたは私のものだから、すべての思い委ねます。愛する主にこの身捧げます。最愛の人よ、あなたは何も恐れなくてよい。私があなたをあがなったから、あなたは私のものだから、すべての思い委ねます。愛する主にこの身捧げます。主の道を共に歩みます。
のも委ねます、すべての想い委ねます、愛する主に好み捧げます、主の道を愛するイエスと愛するイエスと
座りください。今日は5月の1週目ですので、最後に5月生まれの方を賛美を持って祝福して終わりたいと思います。5月生まれの方はどうぞその場にお立ちください。はい、じゃあみんなで、賛美で、祝福していきましょう。
God bless you. God bless you. 神の御恵みが豊かにあなたの上に注がれますように。あなたの心と
。これにてオープン礼拝を終わりにします。